始まりました、トンデンラジオ底辺のザレ言の土門九太郎です。そして
ミスターコウキです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、お決まりのいつもの最近何映画見てましたかって話なんだけど、
うん、
ずっとミスターコウキね、ライフの話してるからさ、
うん、
吹き替えで見たところでしょ。
そうそうそう、いやもうひどいね
らしいね。
もう見てないんですか先生。
いや、ライフ吹き替えではみんな、要はチラッとね、うん、音で聞いてやめた関西弁ね。
うん、まあやめたのっていうのはそれが普通だよねきっとね。
多分最後で見たらすごいなと、
うん、1週間前にね借りてみたんですよで吹き替えでね、
うん、
あのどれほどのかっていうのを見てから、それから字幕ちゃんとした方を見ようと思ったんだ。で吹き替え見てさ、あれひどくない、あれあれでありなの、あんなので。
ああ、ちゃんと最後まで見てないから、うん、まあ、
ね、最後まで見れないっしょあれ。じゃあ、
いや最後まで見る気は起きなかったからもう、
うん、
そこまでだから怒りもないし、
ほんとすごい楽しみにしてたんで。
あ、自分、そっかそっか、
うん。
でも結局見たんでしょ、一周だけ。
いやもう、でも見たっていうよりももう途中もうかけっぱにして、あの別の作業してた、もう自分
でも映像とか見なかったの、綺麗な映像。
あ、そういうとこだけはたまに見ててよ、こういう風にやって
スケボー乗って、
うん、うん、わこれすごいなけど、
うん、岡村さんの声で、
そうそう、喋り出したらもうダメなんだよね、もうね。
でも関西弁で全部通したの。
通したね、あれね。あれ、なんであれが OK なの。
いやー、やっぱり、ね、知名度を取ったんだろうけど。
そうなの。
うんね。
いや確かにちょっとルックスも似てるし。
あ、そう。
ちょっと似てるでしょ。
いやー、僕の中ではなんか別に別物だと思って、全く別物としている。だからもうあのよくいつものあの失敗パターンかなっていう吹き替え、よくあの海外ドラマの、
いやあれ映画のあれじゃ盛り上がんないよ映画。
まあ芸能人が声やる時点でね。
うん、あれ今までで一番なんか嫌だったな。
それ別に、ああ関西弁嫌だったことじゃないの。
うん、そうだね。
岡村さんという、うん、まあ声というよりはまあ、
うん、
要はね、吹き替えで関西弁ってあんまりないでしょ。
うん、
まあそれ合うさ、なんかお金の主戦度とかのキャラならいいけどさ、
うん、
あのキャラでね関西弁されちゃうと。
そうだよね、もうひどかったね。その後本当は字幕見る予定だったんだ、うん、でももう見る気起こんないよねあれ見ちゃ
うまあね、それが多分ほとんどの人は多分そう怒りを覚えて、
うん、もう怒りっていうかもう涙出たねなんでこんなに綺麗な映像の作品に対してこんなことをやるのかなっていう
まあまあまあそんなこと。あとは何見たの。
あとその時一緒に借りたのがエンジェルウォーズ借りたんだよね。
ああ、精神疾患の
やつ。うん、何年くらい、うん、5年くらい前。
いや覚えて
ない。そんなに前でないか。
ちゃんと見てないんだよね。なんかその要は妄想の中で戦うみたいな、要はその戦う表現がなんか自分との戦い、なんか心の戦いみたいなやつだ
し、
そういう話は聞いてたんだけど。
そうだね、だから現実世界で起こってることを自分の妄想の中でちょっとひどすぎるなっていうやつは別の形に置き換えてなんかやってるみたいよね。
でも今の説明からちょっと良かった、面白かった、それなり
面白かった。
おお、
すごい自分は好きだね、ああいうの。
あれも評判そんなに良くないよね。なんか
そんな良くない、うん、あのまああれもどっちかっていうと案外目新しさないと思うんだよね、それ以外に、
うん、
だからなのかなっていうの。もうなんかアクションも見慣れてるなアクションな、
ね、
感じもするしさ、
ま、ちょっとチャーリーズエンジェルっぽいイメージが、
うん、
女の子だし、
うん、だから
あとは何かあるの見てた2本ぐらい、うん、その2本ぐらい、
この2本ぐらいだね最近。あの蔦屋行って借りたのは確かね、ちょっと今調べてみよう一応、
うん、僕が最近見たのはちょっと有名なやつ、そこの見て光り輝く。
あー、あれ評判いいみたいだね。
俺落ちるわ、
落ちる
心が折れる折れるわ
本当。
あれね、多分本当に元気な時見ないとダメな映画だね。落ち込む、
そんな。
だってもうタイトルがそこのみって光がる、うんうん、そこだよ、もう社会の底辺の話、
うんうん、
人の話、人たちの話。要は主人公の綾野剛さんは、
うん、
まあなんか石をなんか葉っぱで割る、うん、山で、まあまあまあそういうので、まあ道路の砂利をなんか作るような仕事やってて、
うん、
まあまああることで、函館が舞台なんだけど、
うん、
函館の街でそのまあ事故があって、まあ傷を負ってて心の傷で、その時に底辺の家族と知り合うと、
うん、
社会の底辺にいる家族、一生懸命いい、ね、心優しい家族と、
うん、
と、まあ、交流を持ったことでいろいろ巻き込まれて、
うん、
その社会の底辺の図式に、ま、その家族が巻き込まれて、もう介護とか、
うん、
もう本当にあの海の近くに、
うん、
まあ多分頭で想像してる豊井ぐらいの感じのモデルで言
う、うんうん、
ああいう場所で住んでる人がいるんだよね、
うんうん、
ほんとボロ屋であの海の家みたいなところで住んでるような、
あ厳しいなそれ。
して家族がいて、まあ、心優しい、まあ、女あのお姉ちゃんと弟がいて、お母さんと旦那はお父さん、まあもう寝たきりなのさ、脳梗塞かなんかで、
うん、
で主人公が、まあ、その お姉ちゃんのこと、まあね、弟と最初知り合って、まあ、お姉ちゃんと恋仲になると、
うん、
そこまではいいんだけど、
うん、
そのまあねやっぱ底辺だけどお金稼ぐ方なんかね本当にだからお金稼ぐ日雇い売春、
うん、
函館で、
うん、
函館してあと権力だよね、その要は力でもうねお金で全てっていうそのね悪い男がいるのさ、
うん、
そういうのずっと見ててさ、
うん、
元気な時見るのもいいけど心がね弱い時見ると、
うん、
もうエンディングまで見ちゃうとね、
うん、
ちょっとやっぱり悲しくなるね。ハッピーエンド、まあちょっと光は輝いてたけど、
うん、
もう、ね、すぐ2回は行かないといけないね。
ああそうなん
だ。もうそれ重いストーリーだね、うん、面白いんだよ映画としては、
うん、
もうあちょっと救われたって。
あ最後に
本当救われた。もう
最後にちょっとだけ救われると。
でもまあ綾野剛君は別にそんなにね、位置的にはその自分がまあ立ち直って、
うん、
アイロン君的にはいいんだけど、その周りの人はちょっとだけ本当にちょっとだけ救われたって。
でヒロイン的な人っている
の？まあ、いるいるいる。池脇千鶴。
どんな人？
まあまああんま説明しにくいけどまあ調べてみてまあその人まあよかったよ、色っぽくて、
うん
うん、まあそこは見る価値あるね、男としては。
うん、
もうね、服装とかもちょっとね、まあスナックで働いてんだけど、
うんうん、
なんだろうね、うまい、なんかちょっと男を誘惑する、
うん、
うまいファッションしてんだよね。そのちょうどいやらしい感じの、
うん、
いい感じ。まあそういう意味では映画としては面白かったけど、
うん、
まあ心弱い時見るわけじゃない。
じゃあ夏になったら見るわ。
あ、夏が舞台だからいいかもしれないね、もしかしたら、うん、
あとは何かある？
あとね、まあ、
うん、
あえてまたもう一回ドラゴンボールの神と神を見たね。
わあ、あれね、あれ面白いよね。
いや面白いけど、まあサイヤ人ゴッドの存在はいらないかなっていう感じだけど。
ああ。
それ以外は全然面白かった。あの、うん、そのテンポが良かったね、あ、改めて見ると。
テンポもいいし爆笑もあるしね。
まあ問題ね、ただそのゴッドの存在がちょっとなんかふわふわしてて、まあ、なんかそのね、うん、みんな手繋いで、
うん、
まああとね、まあそれなりに心が、これもね、ちょっと、
うん、
もうね、心が折れか、まあこれ弱い時見たんだけど、
うん、
ネブラスカ2つの心をつなぐ旅、
うん、
これモノクロ、新しい映画なんだけど、
うん、
モノクロで、
うん、
要はちょっとね、認知症の入ってるおじいちゃんが、
うん、
なんかパソコンかなんかで、手紙か、
うん、
はい、お金当選しましたよ、100万ドルって、
うん、
来るんだよね、いかにも怪しいやつ、
うん、
で、信じちゃうんだよ、
うん、
で、息子にほら当たったからちょっと交換しに行こうって、
うん、
いかにも怪しい、その100万円当たりましたよって紙を持って、
うん、
手紙を持って旅をすると、
うん、
その旅をする場所がまあ、ね、結構な距離あるんだけど、
うん、
その中間にそのまあ主人公の、まあ、おじいちゃんの住んでた、
うん、
昔住んでた家が町があるんだよね、
うん、
でそこにもいとこが住んでんだよね、
うん、
親類が、
うん、
で、まあ、おじいちゃんの2人でお息子がさ旅を車でするんだよね、
うん、
息子も大きいんだよ、
うん、
会社でもうそれなりにエリート、
うん、
一族なんだけど、でもお金はそんなね、中の中の家庭がそんな大金を持って、
うん、
まああるもうそんなないんだけど、
うん、
宝くじ当たって、宝くじなんだよね、その紙が当選しましたよってやつ、
うん、
でそのなんか中間的な町に行って、その認知症の気味のおじね、おじいちゃんが宝くじ当たったよって言っちゃったら、
うん、
みんな目の色変えてる。そのあんまりね、裕福な街じゃないから、
うん、
その要は認知入ってるからちょっと分かんないのさ、その昔みんな住民がさ、
うん、
お金を取ろうとするのさ、
うん、
それ笑えないのさ、なんかリアルなやつで、
うん、
あの心がなんかね、あのコメディじゃないんだよね、
うん、
なんかあのどす黒い お金の取り方、昔ね、お前の父親に息子にちょっと行くんで、たかりに行くんで、
うん、
いろんな人間がさ、あと身内もさ、いや身内なんだ俺もう双子なんだ、なんか太ったね、
うん、
そのなんか太った身内がさ、
うん、
変な自慢してくんだよ、その目先のその、お前ここまで何キロできた、なんか何日で来たって、この町までしたら、まあ3日ぐらいかかったって言ったら、
うん、
俺なら半日だみたいな双子でのなんかそれ見て3日だってよって何回も笑ってんだよ、
うん、
もうゲラゲラ笑ってんだよ、なんか、うん、その主人公の息子のこと言ってさ、
うん、
もうそのそれだけで嬉しいんですそのそういうか、俺なら半年だぜ半年だぜって言ってる、あのそのムカつく感じ、
うん、
でそこの家でちょっとしばらく暮らさなきゃいけないから、主人、うん、お前息子も嫌な顔してた、
うん、
してなんか宝くじ当たったことを言っちゃったからさ、
うん、
だからもうみんな目の色変えて、なんかね、ちょっとどうせぐらいちょっと争いが始まってさ、
うん、
まあこの映画の救いは、
うん、
まあ、結局まあ、あの主人公のその認知のおじいちゃんは街中であの笑い物すんだよね、その紙手紙見たらさ、うん、こんな偽物だろってで、もう笑い物にして、もう主人公のおじいちゃんも、
うん、
もう心が折れてさ、折れかけて、でも、まあ、私でもとりあえず行ってみようって言って行って、
うん、
でも案の定やっぱ偽物なのさ、
うんうん、
こんなの、あ、これ違いますねって、
うん、
でも、せっかく来てくれたからで、帽子をあげるんだよね、その店の人がさ、
うんうん、
あの、賞金獲得っていう帽子をあげるんだよで、まあ、主人公、その息子が、まあ、それなりにまあ、経済もあるから、うん、おじいちゃんに、なんでこのお金が欲しいんだって言って、
うん、
実はトラクターが欲しいと、
うん、
昔使ってたから、して息子たち、お前たちのために何か残してやりたいんだよって言って、
うん、
だから主人公はじゃあ俺が買ってやるよっつって、
うん、
買ってくるんだよ、いいトラック、そこの場所 で、
うん、
でトラックに乗って、まあ買って、そのトラックに乗って、
うん、
そのもまた家に帰るんだよ、今度また戻る道で、そのまた途中の町へ寄らなきゃいけないから、
うん、
嫌な思いした、
うん、
その時にあの主人公、あの子供が、いや、じゃあ乗ってみろよ、まっすぐだから直線だけ乗ってみろよ、この町の、
うん、
お父さん乗りなよっつって、
うん、
トラック、綺麗なトラック乗って、
うん、
トラクター乗って町を突きんだよね、ゆっくり、
うん、
もう運転できないんだよ、おじいちゃんも、
うん、
でも町の人みんなびっくりするのさ、あの要は当選したんじゃないけど、あんな嘘の、
うん、
正気の帽子かぶってるしさ、
うん、
みんな目の色変えて、うん、あんなのが当たりなんだ思って、なんか悔しい思いして、
うんうん、
でも別にそうじゃない、
うんうん、
でまた街が抜けたらまた車また乗り換えて、
うんうん、
行くって終わり、
そうだ
っ
け、
なんか、ね、その途中が気持ち悪かった、その嫌味、そのなんだろう、人間のそのお金をね、
うん、
目の色変えるところが、
それは軽い気持ちで見れるの、
こっちのがまだね、
うん、
そう、さっきのそこの、そこの見てよりは、
うん、
でも似た感じの空気あるの、お金がやっぱり絡んでくると、
うん、
あとね、まあこれは面白かった、まあこれもまあ多少明るかった、This is the end、 俺たちハリウッドスターの最強最後の日、
俺たちシリーズ、
まあ俺たちシリーズっぽいんだけど、
うん、
これはね、主人公がジョナヒルなんだよね、ただ声がね、
うん、
またこれ芸能人なんだよね、
誰、
まあそのまあ若手の芸人さん、
知ってる、
いや多分知らないと思うよ、うん、あでもまあ声は外れてないんだけど、
うん、
まあ、ジョナヒルといったらまあちょっと、まあ、声優さんといえば、まあ、桜井さんという声を今までやってる人は、
うん、
だったからちょっと声が違うから違和感はあるんだけど、
うんうん、
まあ、ストーリー的にはさ、もうジョナヒルはジョナヒル役なんだよね、
うんうん、
要はハリウッドスターの家で、まあ、パーティーしてたら急にみんななんか事件が起きると、
うんうん、
化け物が襲ってくると、で一部の人だけ助かると、
なん
か青い光が自分にかざした人だけなんか天国に行くんだよね、
うんう
ん、でもその光が来ない主人公たちは化け物に怯えながら、
うん、
まあ、そのままハリウッドスターの何人か集まってさ、暮らしていくたら、わがまま言いながら、
うん、
ジョナヒルはいいやつなんだけどさ、
うん、
いいやつって、まあまあ、あとなんか嫌なやつとかもいる中で、
うん、
まあ、あたふたして最後はどうなるかって話、
うん、それはどう、 軽く見れるよね。そうね、
まあ、これは軽く見れるけどね。
どう？
まあこれは本当にね、まあ、ミサコギ見てないから分かんないけど、あのスーパーパッド童貞ウォーズを見てれば大喜びだね。同じ人なんだよね、作ってる人。だから同じキャストが出てくるんだよね、
うん、
その3人の主人公がスーパーバッドで出てくるんだよね、
うん、
その3人が出てくるから、ジョナヒルもそうだけど、
うん、
それ見た瞬間やっぱ心が踊る。あ、この3人また揃ってるって。ハリウッドスターなんだよね今も、本当にその3人とも今ハリウッドスターになってるから、
うん、
あ、この3人が揃ったんだっていう喜びはある。でもジョナヒル以外はみんな死んじゃうんだけど、序盤で、まあ多分ね、ゲスト出演的な扱いなんだろうけど、ミサコギに勧めても全然見ない、スコット・ピルグリムの、
うん、
の主人公と、キックアスの悪役の人だね、
うんうん、
ちなみに。
あれは見てよ、キャビン。
ああ、キャビンね、
うん。
キャビン、ね、見れば見るほど面白いんだけどね。何回見た、うん、
いや、1回だけしか見てない。
1回じゃ多分あれは分かんないよね。あれね、結構僕も1回目で、ね、あんまりピンとこなかったんだけど、
うん、
2回3回見て、うん、なんかその、あ、細かいことやってるんだっていう、そう、もうほんとせん、あの、まあ、洗脳の仕方というか、
うん、
もうちょっと食べてていいよ、これ
あ、いいっすかじゃあ行きます。
あの、まあ、細かいことでもキャビンのあのさ、
うん、
まあ覚えてないだろうけど、最初の序盤に女の子が髪を染めるんだよね、
うん、お
ぉ、うん、金髪に、
うん、
まあ、それをなんか自慢するシーンがあるんだけど、
うん、
実はその髪のその染めるその液体には認知をちょっと弱くする液体が入ってるとかね、
うん、
そういう細かい演出が随所に見られる部分は何回か見てればそういうスルメ映画だなって。
お
ぉ、この部分気遣ってんだっていう。あとはあれ見たね、クヒオ大佐。
え、
クヒオ大佐。
ああ、どう、
霧島の監督だね、部活やめるっていう、うん、
の2作目。
いやいや、あ、
え
2作目、
あれ、それ2作目だ、監督2作目。
いや最初じゃないかな。
あ、それ最初なんだ。
最初か、うん、霧島が何作目かちょっと分かんないけど、
うん、
これは詐欺の話だね、実はの、
うん、
堺井雅人、
うん、
が外人のふりして、
うん、
要は結婚詐欺を持ちかける、
うん、
これはなんかね、評判より僕の中では面白かったんだけどね、
うん、
その詐欺でバレるところ結構ね、中盤でなんかいいぐらいにバレるんだよね、
うん、
バレてから反撃するところ、されるところがもうあたふたするところ、堺井雅人が外人のふりしてるから、
うん、
お前英語喋れないだろって、うん、そういうツッコミを受けたり、なんかだんだんボロが出てくるところは面白かったね、
う
ん、お、2本目いくね、酒まあ、あとはもうテキサスチェーンソービギン、ビギング、
うん、
まあ、これはね、前日さんだからね、
うん、
あのチェーンソーはさ、あの肉屋の働いてる時の退職金みたいなもんなんだよね。あの、
うん、
要は工場がな、ね、まあ要は首に言えない、あのでかいやつが働いてるからさ、
うん、
あの、ね、レザーフェイスが働いてるからさ、
うん、
怖くて言えなくてさ、工場長が、
うん、
なんかその下っ端の人が言って、
うん、
もうそれでまあ後に殺されるんだけど、
うん、
まあ、その時に、まあ、首って言われて持っていったのがチェーンソ
ー、
それをずっと使ってるってこと、何十年も。だからその時ちょうどだからベトナム戦争の頃なんだよね、まだ、
うん、
だから被害者は本当ベトナムのその若者たちはベトナム戦争に行く、まあ、行く前に立ち寄った、だから実は危ない、その家なんあとは、ああ、これマラビータってやつ面白かったね。
それ何それ？
これロバート・デ・ニーロなんだけど、
うん、
この映画は、なんだろう、 あのロボットマフィアなんだよね、ロバート・デ・ニーロ、
うん、
マフィアでもう保護観察かなんかでもう、もうマフィア、あ、そうか、あれだ、証人かなんかになって、その要は証人保護、
うん、
だから要は証言保護かなんか、要は証言したからもう守られると国で、
うん、
守られてなんか名前を変えてなんかね移動してんだよね国中、
うん、
要は命の危険あるから家族で、うん、でも家族みんなが危険なのさ、
うん、
まあ暴力振るう人もいれば、
うん、
頭脳を持ってる子供もいれば、
うん、
4人家族で、いや奥さんも過激で、まあ、そういうマフィアの一族がとある町に、田舎町に行って、
うん、
暴れちゃうだろうし、
うん、
要はその保護を受けてるのに、
うん、
暴れてあることでバレちゃうと、
うん、
その、まあ、狙ってる人たちに、
うん、
とあるきっかけで、うん、でまあその迎え撃つって感じでね、だから前半、まあ、中盤までは面白かったんだよね、
うん、
まあ、後半はただのアクションで、
うん、
かなっていう、ちょっと残念な感じかなって、面白かったけど、
うん、
僕は今仕事をねしてないから休みだから結構見れるからさ、
うん、
ある？
いや最近だったらそんなもんかな、あと、うん、
お、
いや俺たちスーパーマジシャンこの間また
見
た
っていただいて、
ジムキャリーブームがちょっとミニジムキャリーブームが来てるね。
いいじゃない、それ大事だよ、
うん、だからもう一回ジムキャリー三昧っていうのをちょっとやってみようかなって
思って、エースベンチは行ってみたらじゃん、
うん、
今見たらどんな気分なのかなと思うね、エースベンチは辛いかなっていう部分も考えられるんだよね、
うん、
あのギャグはハイテンションギャグ、
ケーブルガイこの間見て結構笑ったかんな、バスケのシーンとかも、
あやりすぎ
る、こういう風にやってケツ触ったりとかなんか、
あ
とかああいうのとか、あとなんだろうね、
あ多分日本人受けないだろうねあれ、
あ
多分あの演出は、ね、やりすぎ感がある、
いやでも今見たらやりすぎ結構笑えるかもしれない、
いや僕らは笑えるけど多分一般の人は分かんないよ、そういう、
そうかな、
今の、ね、ジムキャリー好きはじゃない限り、
うん、
なんだこいつってのに、
面白かったけど ね、
ジャック・ブラックの、ね、背中に、
うんうん、
乗って、
あの時まだジャック・ブラック大した
痩せてた、
いやいや、まだそんなに有名、
え、まあそんなに有名だったんだろうけど、
ちょいちょい、まあ、見る顔ではあるけど、まあ
日本じゃね、そうでもないとかね、
うん、
まあ、痩せてたし、
うん、そうだね、
うん、あと第3の音また見てみたんだよね、
ああどう、
これいやいい映画なんだけど、
うん、
本当は基本の映画だよね、
うん、まあ
本当になんか改めて基本な
んだ、うん、
別になんかね大きなトリックもないし、
うん、
なんで大道年返しもないし、
うん、ああでも絵がねいい絵が結構あるんだよな、なんか
いやいい、あのラジオ版も聞いてみたんだよね、
お
あの特典についてる、
うん、どう、
まああ あれはなんか多分さ、あれはハリーが、ね、行くまでの話、
うん、
そのあの国町に、
うん、
見た、聞いた、
いや聞いてない、
でもハリーはもういるでしょ元からあっちに、
うんうん、
町に、
うん、
まあ、そこはなんかハリーが誰かに呼ばれて行くまでの話、
うーん
でラジオやってたね、何者かに呼ばれていく、
一回見てやってあったかな、他、
あ、プラチナデータはちょっとがっかりだったね、
うん、なんかいかにもがっかりしそうな感じだったし、あれだって、
いや前半よかったよ、なんかね、新しいシステム見てさ、あ、こういうに、あ、怖いな、システム、そして、二宮くんのそのね、犯人という称号、なんかね、ほら、なんか自分が犯人ってなってから逃げるところからはちょっと、
うん、
よくあるパターンかなと、
うん、ね、
あと機械仕掛けの小児病棟、綾辻先生がおすすめしてた、
うん、どう、
まあ まあなんか、まあミステリー要素もちょっとあり、うんうん、まあ問題かもなく不可もなく、そんな怖くもなく。
いや、それは重要だよ、そこ。
いや、あのね、怖さって言っても、グロい怖さもなかったけど、
うん、どういう怖さ？
僕ね、そこの見て光がかかるような怖さ嫌なんだよね。その、騙し騙されみたいな、
うん、
恐怖の怖さは怖くないんだよね、
うん、
まだ、うん、そっちの方がいいんだよね、うん、そういう怖さだったよ、驚かす怖さ、
うんうん、
病院で、まあ、なぜか子供が、うん、まあ、長骨折られ、なんか折れる病気があるんだけど、
うん、
実はっていう話、うん、
あと最近、まあ、YouTubeとかの方でなんかね、
うん、
なんだっけ、ちょっと怖いやつをなんかオムニバス形式っていうかでなんかやってる映画みたいなのを見たんだよね。なんていう名前だったか忘れちゃったな、うん、
放送禁止とかそっち系統、
うん、そっち系統に似てる。あのそれでなんだろうな、ナポレオンズが出てる。
ナポレオンズって聞くだけでも、うん、ホットな感じするけど、
うん、
怖いの？
いや、ナポレオンすごいわ、こういうこともやるんだなって思った。
何やるの？
あの学校の教室でさ、
うん、
小学校のね、
うん、
教室でなんか超能力とか、
うん、
アジックとかのね講義をしに来るんだよね、
う
ん、で、まあスプーン曲げのデモンストレーションみたいなの
と、うん、まあね、
をやる人がね、来るんだ別にやとか、うん、最初ナポレオンズがマジックやってて、
うんうん、
で、まぁ、あ、ちょっとなんか変な感じで受けるんだよね、
うん、
生徒にね。その後別の人が来て、うん、超能力でスプーンを曲げますって言って、
うん、
曲げるんだ。で、それでまぁ、あ、生徒みんなおおってなってさ、で、これみんなもできるんだよとかってそんなようなこと言ってね、
うん、
念を送ってねって言ってね、
うん、
念を送ってもらうんだ、スプーンに、
うん。
まあ、ナポレオンズと他にね、まあ、女性のなんか若いなんかその、うん、なんか一緒にその番組みたいなやつにやってる女人、
うん、
人いて、他にも先生いて、ね、そ、うん、こに超能力者だって名乗る人が入ってきてね、自分曲げして、
うん、
みんなもできるから念を送ってねって言うんだ、
うん、
で、念を送るんだ、
うん、
失敗しちゃうんだよね、
うん、
それがまあオチになるからあれなんだけど、
うん、
なんだけどそれもちょっと怖いんだよね。
いや、全然わかんない、もうい
や、結構み
え、どういうこと？ちょっと言ってよ、もう多分答え言った方がいいよ。
いや
今なんかちょっといいもやもやするだけ。なんか言って。
うん、まあスプーン曲げるから、
うん、
念送ってねって言うんだ、
うん。
で、小学生のみんながさ真面目に念送るんだよね。
うん、
してね。で、超能力者も曲がれ曲がれって
言
って、
うんうんうん、
で、はいって言ったらね、その女のアシスタントみたい人の首がね、ボッて曲がるの。
まあ
曲がるっていうか折れるっていうかね、
うん、して、もうどうなの、
いや、それで終わりなんだけど、
うん、もう無事って切れる感じ、
そうそうそうそう、
あれ画面が終わる感じ、
画面終わる、それで
ブラックアウトみたいな感じ、
うん、
ああ
いや放送禁止みたいやつなんだよね。
いやでも今そんな雰囲気出てるわ、うん、分かるわ、
リアルなんだすごく、
分かる分かる、あ放送禁止
だ、ね、放送禁止が好きな人はね、うん、ちょっとこれ見てほしい
んだよね、映画浮かんだもん、
他にも十何本ぐらいあるんだよね、
そんなにあるんだ、
うん、
今じゃあ見れるんじゃない、見ろうと思ったら、
あ今普通にこれで YouTube で見ればね、
うん、全然こっち、じゃあちょっとちょっと見ようよ、それ
怖いよ、めちゃくちゃ他にも、
じゃあ後でちょっと見てみましょう、まあ、ということで、まあ、トンデンラジオ今回は以上ということで、
はい、
お開きとさせていただきたいと思います、
はい、
それでは皆さん、したっけ
したっけ。